皆さんこんにちは。歴史と文化の散歩道の時間です。担当の金音です。さて今週は苦楽園三番町にあります黒川古文化研究所を訪ねてみたいと思っています。阪急阪神バスの兜山方面駅に乗りまして茅安土町を下車しまして、西へ800メートル、西へと言いましても随分と山を登りますが、苦楽園中学校の、さらに上にあります黒川古文化研究所、今日はですね4月18日の土曜日から、黒川古文化研究所の名品展が開催されているということで、そちらを、見ながらですね研究員の方に、いろいろお話をお伺いしたいと思っています。それでは、早速黒川古文化研究所に行ってみたいと思います。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。
それでは、今日は黒川古文化研究所第113回の転換について、研究員の杉本さんと川見さんにお話をお聞きしたいと思います。どうもこんにちは。
こんにちは。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願い
します。しお願いします。まずこの黒川古文化研究所、この施設のちょっと紹介といいますか、どういうことをされている施設なのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
当研究所は普段は研究員が、東洋の、日本とか中国の古文化、古美術について研究をしている組織になります。
は
い、
古文化、古美術、どういったものがあるんですか？
あ、こちらはかなり幅が広くてですね、はい、中国の古い青銅器からですね、はい、日本とか中国の書画、それから日本刀から、染色品、小袖の類なんか、かなり幅広い収蔵品がございます。
あ、なるほど。杉本さん、
はい、
研究所なんですが、お仕事としてやっぱ研究をされているということなんでしょうか？
そうですね、一応私たち肩書きを研究員と言いまして、はい、もう大層な肩書きついてますけども日頃その大学で勉強してきた流れの中で、自分たちが専門を持ちまして、で、はい、その専門をいかに勉強していくのか、あるいはそれを世間に伝えていくのかというのを、主な仕事にしております。
ちなみに杉本さんのご専門は何なんですか？
私は江戸時代の専門ですね。
江戸時代、
はい。
川見さんは？
私は日本の金属工芸を主に研究しております。
金属工芸、なんとなく刀なのかな、刀なの
かなと思うんですが、刀につくいろんな金具ですとか、はい、あとはいわゆる銅鏡と言われている鏡ですね。ああいったものを研究しています。
なるほど。杉本さん、江戸時代とおっしゃいましたですかね。
はい。今よく名前で知られているのは、例えば伊藤若冲とか丸山応挙という人たちがいますけども、はい、ただ私たちがそれを別にやらなくても世間ではもう非常に有名になってしまいますので、私たちはそうではなくて、むしろ知られていない画家、あるいはその歴史の中でも大事だった、大事だけども今は知られていない、そういう人たちをなるべく掘り起こして、一般の方々に知っていただこうと。もちろん研究ですから、専門家同士が分かってよりその自分たちの認識を高めていかないければいけないというのは当然ありますけども、ただそれを私たちがある種象牙の塔にこもってやってしまったらダメなわけですね。やっぱり一般の方々に知っていただく、それであるからこそ、こういうところの研究所としても存在意義があるのではないかなというふうに考えています。
つまり研究したものをしっかり見ていただいて、
そうですね、
一般の方によく知っていただくというのが、一つ大きな仕事である。
そうですね、ちょっと硬い言い方になりますけども、社会的な使命が我々にあるとするならばそういうことだろうというふうに考えています。
なるほどね。ただ古文化古美術の研究っていうのね、具体的にどういう作業をされてるんですか？例えば川見さんなんかは。
私なんかやってるものですと、まあ、実物のまずものがあるので、はいはい、そういったところからじゃあどういうふうに作っているのかとか、まあ、いつの時代に作られたものなのかっていう、まあ、いろんな情報がそのものには入ってるんですけども、はい、あの普通に見ただけだとわからないの で,
そ, で、ね、
まあ、それをまあ丹念に細かく見ていったりですとか、あとはいろんな科学的な調査なんかをして、まあそこから情報を引き出すと、でそれがじゃあ歴史的にどういった意味があるのかっていうのを一方でまた文献 の, あの文字資料なんかと付き合わせていって、まあ、それで一つその時代あるいは過去の人々のまあそういった営みの一部分をなんとか見てやろうということでまあ研究をしています。特にあの文字で書かれていることだけだとわからないようなその時代の人たちの本当にこう現実的なあの精神というか心の部分とかあの気持ちだとかそういったものが実物の今残っているものからはもうダイレクトに伝わっていくので、そういったものをまあたくさん集めて、じゃあその時代の全体としてはどうなのかとか、まあ、そういったことをまあ自分なりにこう切り取りながら世の中に提示していくっていう作業ですね。
今の人と昔の人ってその精神的な部分ってやっぱ違うもんでしょうかね。
かなり違うと思うんですね。特に戦後の日本人っていうのはまあそれ以前とはかなり違ってきてる、はい、まあ、いわゆる欧米化っていうふうに言われますけども、まあ、それまではまあ東洋中国があって、まあ、朝鮮半島があって日本があって、そういった中のバックボーンでやってるので、そこでの考え方とか、まあ、常識ってものがあると思うんですけども、
あ、
まあ、現代ではそこが分からなくなってる部分もあると。
なるほどね。
で、一方で、まあ、もちろん共通する日本人として非常に奥そこにある共通する部分もあるので、まあ、そういった違いと、まあ、共通する部分っていうのをまあ見ていくということですね。
ああ、なるほど。杉本さんなんかはどんな具体的にはどんな作業を普段されてるんでしょう。
まあ、ほぼ今あの川見の方から言われてしまいましたけども、はい、その歴史を研究するというのが現実逃避になってはダメだというふうに考えてます。で、それは何かというと、やっぱり我々は過去があって現在があって未来があるわけですから、はい、過去を研究して過去に閉じこもるのではなくて、やはり新たな未来を築いていくために歴史を見る必要があると思うんですね。で、先ほどおっしゃられたように、今の我々と過去の人というのは価値観が違います、うん、で、ただ今の我々の価値観の中でやっぱり欠けてる部分も当然ながらあると思うんですね。で、その欠けてる部分というのを過去の人たちから学びながら、今我々が過去の価値観をもう一回吸収して未来につなげていく、そういう中継地点を我々が担っているわけですね。
なるほど。じゃあこの展覧会なんていうのも本当に研究の成果を発表する場っていうふうにあの捉えがちですが、見ていただくことでいろんなことを感じていただきたいしっていうことはやっぱあるんでしょうね。
そうですね。まあ、我々当然普段研究をしていて、まあその公表していく手段の一つがこの展示なんですけども、まあその中でまあ極力やはり皆さん一般の方々に分かりやすく提示をしていて、まあそこで何か考えていただくってことが重要なのかなと思うので、ただ単に我々から一方的に何かをこう発信してそれを受け取ってもらうだけではなくて、来た皆さんがそれを見てやっぱりそれぞれで考えていただくということが非常に重要かなと思って展示を組んでいます。
なるほどね。黒川古文化研究所さんに今日はあのお邪魔しましてですね、現在開催の転換の話をちょっとお聞きしたいんですが、今回の転換のタイトルを教えていただけますでしょうか。
日本刀古袖と古代中国の手記というちょっとあのややこしいですけども、あの要はあの名品を並べて展示をしているとそういう状況です。
あ、これはあの黒川古文化研究所さんがもう所蔵している作品の中からということで、
そうですね。あの春はあの基本的にはこちらが持っているあの作品の中でも、まあ、とりわけ皆さんにご紹介することの意義があるだろうという、そういうものを選んで展示をしている、そういう企画ですね。
展示室に入りますと、まずこれは中国の手記になるんでしょうかね、がざっと並んでおります、基本的には青銅と書いてますけども、
はい、中国の古代の、まあ、青銅器が主して一部違うものも入ってるんですけども、はい、まあ、大体古い時代の、まあ、ブロンズで作られた、まあ、お祭りなんかで使われていたお酒を入れる道具を展示しています。
なるほど。それがまず一つ目の、まあ、コーナーというか、ところにありまして、その次が日本刀が、これ結構圧巻ですけどもずらっと並んでおりますが、これ日本刀は川見さんのご専門だということなのでちょっとお話を聞きたいと思いますが、はい、 日本刀となんとなく知ってます、あの時代劇なんかでもよく見ますし、はい、日本刀って言ったらこういうもんかなと思うんですけども、そもそも日本刀っていうのはいつからあるもんなんですか。
あの刀自体は武器として古くからあるんですけども、はい、まあ、いわゆる日本刀と言われているこう反りのある、ああいう刀が出てくるのが、まあ、平安時代の中頃というふうに言われてまして、その頃からずっとあると。
今これねすごくきれいに並んでますが、これは今並んでるのはいつぐらいの時代のものなんですか。
今回展示しているのは、まあ、大体鎌倉時代ぐらいの刀を展示しています、
うん、いやこれねこれすごいピカピカなんですけども、
はい、
金属ですよね。
鉄です
ね。鎌倉時代からあるというんですけど、これはやっぱ保存状態がいいからなのか、錆びてないですねあんまりね。
日本刀おそらく鍛錬をして、はい、まあ、かなりあの素材にこだわっているので、普通の鉄よりもおそらく錆びにくいんですけども、はい、まあ、それとともにあのずっと鎌倉時代からこれを持っていた人たちが、まあ、日々この手入れをして錆びずに伝わってきているんですね。で当研究所でも定期的に、はい、あの普段はあの全体に油を塗って、はい、あの空気と触れないようにコーティングをして保存しているので、まあ、そのおかげで、こういった、まあ、鉄自体の輝きを今でもまあ保っていると。ね、いうことになります。
でも逆に言えば金属っていうのは保存をちゃんとすればちゃんと残ると、
そういうことですね。
いうことですかね。はい、ね、今こう見せていただいただけでもこう全部ピカピカでねすごい綺麗なんですが、これ鎌倉時代のものと例えばあのよく時代劇で見る江戸時代のもの、
はい、
何か違いはあるんですか。
あの我々がよく見る時代劇の、まあ、お侍さんがしている刀っていうのは、はい、あの腰に刺している、うん、刃を上側にして腰に刺しているんですけども、 あの場合あの居合なんかありますように、はい、こう抜いてそのアクションで敵を切ることができると、うんうん、ただあの鎌倉時代とか室町時代の刀刀剣っていうのは、はい、一般的にはあの腰からあの吊るしてるんですね。刃を下側にして、まあ、吊るしている。でそれはもうおそらく戦い方なんかの違いがあって、ね、あの戦国時代ぐらいになってくると、まあ、勝ち戦というかこう歩兵の戦いになってくると、うんうん、あんまり長い刀は使いにくいので、うんうんうん、やや短い刀を腰なんかに刺して使うと。で中世はあの平家物語とかにありますように、はい、あの騎馬戦なので、うんうんうん、馬の上でこう太刀を抜いて、うんうん、で馬上から相手を叩く切るってことになってくると、ある程度長さとか、
ね、
あと反りとかっていうのが必要になってくる。
川見さん的に見どころっていうのはどこになるんですか。
今回はあの当研究所に2点しかない国宝のうちの1点が、はい、出ておりますので、
どれですか。
ぜひともそちらを、まあ、ご覧いただきたいと思います、はい、でこちらの担当ですね、
はい、
あの京都で中世に活躍しました、まあ、来国俊という人が、まあ、一応作った担当になります。
担当、
はい、
これは、何でしょう。つまりこれも一応武器として使われたものですよね。もちろん担当
っていう、そうです、あの、うん、今言ったような腰から吊るす太刀っていうんですけども、はい、それとあと腰にこう刺すあの短い刀、これを2種類を大体武士っていうのは持っていて、うん、それでもって戦場に戦ってたんですね、
う
ん、
その短い方ということですね。
そういうことです。
国宝なんですね、
はい、
これも結構すごい保存状態がすごいんですけど、今でも使えそうな使
ったら、はい、切れると思います。
普通に切れますよねこれ多分ね、はい、何でしょうね、武器は武器なんでしょうけど美しいですよね。
あの単純に武器あの実用をもちろん考えて、うん、かなり当時の刀工は作っているんですけども、うん、特に刃文っていうものは最後の焼き入れの時に土を塗ることによって刃文が生まれるんですけども、うん、はい、普通であればまっすぐの包丁のような刃文でいいのに、あえてそこにこう波状のこう模様をつけたりっていうところで、まあ、当然そこにはま当時の人たちのまあ美意識っていうものが反映していると。でそれにプラスしてまあ実用を追い求めたがゆえの美しさっていうものがやっぱり刀にはあると思いますので、はい、そういったものをまあぜひ見ていただきたいと思います。
その辺もやっぱりその時代によって流行りがあったりとかっていうのはあるんでしょうね。
特に形ですね。あの形、先ほども申しましたように、はい、あの中世とあの江戸時代で刀の使い方がも、うん、あのとか、うん、まあ、体に身につけ方が違いますので、うん、当然そこで、全体の形っていうものは変わってきます。
なるほどね。これは本当にあの見応えがあるというもの、僕は刀のことはよく分かりませんが、それでもちょっとこう 見入ってしまう美しさがあるなと思って、見せていただいております。さてその奥に行きますと、今度、今回のタイトルにありました日本刀と古代中国の手記の古袖、 が、展示されております。こちらは、杉本さんの担当ということでちょっとお話を伺いしたいんですが、これはいつの時代の着物になるんでしょう。
江戸時代になります。
はい、江戸時代、はい、今回これを展示されようと思ったきっかけといいますか、何か意味はあるんでしょうか。
そうですね、まあ、あんまりうちの収蔵品としてはメインではないんですけども、まあ、メインではないからまとまった数は出ないんですね。でまとまった数は出ないんですけども、まあ、もちろん皆さんに見ていただいて意義のあるものも、あると思いますので、まあ、こういう名品展という機会に、まあ、出品した、そういうことですね。あ、なるほどね。はい、
黒川小深研究さん、どちらかというと日本刀だったりとか、その、ね、さっきも見せていただきました中国の青銅のものとか、あとなんか お金小銭ですかね。
そうなんです。だから色気のないものばっかりがね
イメージが、
そうなんです。は
い、強い中でちょっとなんかイメージ若干違うかなと思って見せていただいておりますが、
はい、まあ、今回ちょっとこれを出さないと本当に色のついたものが出なかったということですので、はい、
なるほど。でも随分カラフルですね。
そうですね、まあ、染めの技術だけじゃなくて、はい、刺繍ですとか金で金糸あるいは他の色の糸で刺繍をしているようなそういう作品ですので、はい、もう単に平べったいということではなくて、まあ、比較的立体感があるような作品ですね。
あ、なるほどね。これも今着物が飾られておりまして、保存状態もいいのか、今でも普通に着れそうな気がするんですけど。
そうですね、よくまあ勘違いされるんですけども、はい、こういうものを普通に江戸時代の人が着てたのかっていうと実はそうではないんですね。
ああ、そうなんですか。
はい、まあ、ここで今保存状態がいいとおっしゃいましたけども、はい、まあ、皆さんもお考えいただいたらお分かりいただけると思うんですけども、まあ、普段我々が着てる服っていうのはそうやっぱり残らないですよね。着古したらもうね捨ててしまう。ですから江戸時代の人もやはり同じで、まあそういう日常的に着てたものは多分もう使い古して、捨てるような状況になったと思うんですね。でそうではなくてここに展示してるのは、まあ、むしろ晴れの場で着るような、まあ、いわばウェディングドレスみたいなそういうものだというふうに思っていただいたら分かりやすいのではないかなというふうに思います。
清掃と言いますか。
そうですね、まあ、それこそ人生の中で数回しか着ずに、そしてそれをまた、自分の娘なんかに伝えていく、まあ、そういうものだろうというふうに思います。
その考えたら今っても一緒ですね。今もそういう着物もね、その代々なんか代々とまでは言いませんけど、
はい、
ね、お母さんからもらった着物を着て、はい、またそれも作り替えて着るなんて話もよく聞きますし、ね、
そうですね、まあ、そういう意味では本当に贅を凝らしたというか非常に手間のかかってる着物ですね。
そうですね、
はい、
まあ、今回何種類か着物がこう展示されてますが、特に杉本さん的にはこれすごいねんでっていうのはありますか。
はい、まあまあ、どれもそれなりのものだと思うんですけども、はい、今回ちょっと注目していただきたいのが、はい、普通皆さんが例えば本とかあるいはテレビなんかでご覧いただくものっていうのは大体まあ見た目の色とか、うんうん、あるいは柄ぐらいだと思うんですね、うんうん、で今回はそうではなくてその生地そのものをご覧いただこうかなと。でまあ、パッと見てね肉眼で見るのは難しいですけども、はい、具体的にどういう織り方をしているかというようなことをパネルで今回展示をするということをしております。
これなんか写真といいますかね、この全部こう出していただいてますけども、
はい、
これはじゃあ結構なアップなんですね。
相当メモリがついてるんですけども、その1メモリが1ミリですね。
こうやって見るとすごい丁寧に作られたものっていうのが分かりますね。
そうなんですね。その織り方によって例えばその描かれた文様だけではなくて地文様というのを織り方によって表すこともできますし、はい、もちろん夏の着物なんかはこうね、うん、ご覧いただいても薄いですよね。朝の着物ですけども、ね、目がね、詰まってないんですね。
まあね、そう言われてみたらそれはそうなんでしょうけど、それでもすごいね、精巧に作られていると言いますか。
そうですね、ここまで、まあ、違うと。で見た目も違いますけども、うん、実は拡大してみればここまで技術的には違うんですよ、うん、ということを、まあ、ぜひご覧いただきたいなと。
なるほど、
はい、でもう一つちょっと注目すべきは、はい、一番左奥に並んでる作品です。でこちら、はい、それまでの作品はまあ、いわば日本の本土で作られたものですけども、一番左の作品はこれは今でいう沖縄、当時の琉球で作られた着物なんですね。
ああ、なるほど。そう言われてみるとなんかその生地が それっぽいですね。
そうなんですね。ですから、まあ、本土ではほとんど用いない芭蕉という植物の繊維で織られた着物です。でそれとともに ちょっと見ご覧いただいたら色目も若干違うと思うんですけども、この琉球のいわゆる紅型というのはあの本土で使う絵の具とは違うものを使ってるんですね。
ああ別そうなんですか。
はい、
具体的には どういうことですか。
まあ本土、はい、まあ、京都で流行しました友禅染めなんかは主に染料、まあ、いわゆる植物 あの根っこなんかでその作った絵の具で、まあ、染める形なんですけども、はい、この琉球の紅型というのは顔料ですね。顔料というのは鉱物系の、そういう取れたものを砕いてそれを絵の具にしたものです。ですから根本的に植物性有機物と、顔料というのはこれは無機物ですね。ですからそういうところも違います。
はい、あこれも言われなかったら分からなかったですけど、いやこの時代のことなんで琉球沖縄じゃなくて琉球王国の時代、
琉球王国の時代ですね。ですからまあ我々にとってあの想像しやすいのは、本土の着物というのは今も言いましたように染料でも絵は顔料で、描くことが多いんですね。でそれと同じように琉球のものは絵を描くかのように顔料で色をつけていくと、そういうことをやってます。そしたら根本的にやっぱ発想が違うんですね。
ああなるほどね。
はい、
まあね、その当時は国も違うということですからね、
はい、
うん、その辺の違いが出てくるということですね。
で、まあ、今回、まあ、それを、まあ、見た目で、はい、どうのこうのということだけではなくて、はい、まあ、実は、非破壊の文化財調査をする蛍光 X 線分析法というのがあるんですけども、まあ、それを用いまして今回は具体的にどういう絵の具が使われているのかというのを、グラフにしてあの展示室内に掲示をしています。
はい、これもあの、ね、あのグラフがありまして着物ごとにこう色が書いてあってで、まあ、グラフでこう何が出たとかそういうことですよ これ
つまりね。そうなんですね。で特にやっぱり赤が一番違うなというのがまあ見てて分かるんですけども、本土の着物は赤からはその ほぼ反応が出ないんですね。で反応が出ないっていうのは、まあ、この機械有機物は反応を示しませんから、もちろん植物性の染料というのは反応しないんですけども、うん、琉球の紅型に関しましては非常にこれ水銀が高い数値で出ています。
そうですね、
はい、で水銀というのはこれは新社といいまして、まあ、いわゆるその水銀に基づいて、まあ、水銀からできている朱のことですね。
あ
ですから、まあ、こういうものに水銀の朱を作って、まあ、それを身にまとうのが、まあ、健康的にどうなのかなというのはあるんですけども、うん、まあ、そこがあの本土とは大きく違う点ですね。
水銀だってこれグラフで見る限り振り切ってます
ね。そうですね、かなり高い数値が出てますね。はい、
まあ、けど、まあ、文化としてそういうことをしてきたと。
そうです。
いうのがこれで見たら分かるということですよね。はい、そういう意味では本土のやつは金属が出ないですね、あまりね。
そうですね、あの鉱物系鉱物質はほとんど出てないですね。
はい、あそのところからもなんとなくその文化だったりその当時 の,、
はい、
のものが分かってくる。
そうですね、うん、その国の文化だけではなくてお互いの影響関係なんかもおそらくちゃんと調べていけば分かるだろうと、明らかになるだろうというふうに思います。
ね、はい、こういうことってなんとなくね考えないですからね、僕たち普段の生活でね。
まあパッと見たらねあの漠然と色が違うなというのは分かるんですけども、じゃあ実際測ってみたら調べてみたらどうなるのかというと、もうこれは目に見えて、まあ、ここまで違いますよということですね。
はい、面白いですね。こうやって見ると科学的にこういうものを分析するとこんなにも違いが出るのか、いや逆に違いがやっぱあるんやなっていうのがね、科学的にもこうちゃんとあの表されてるんやなっていうのが、
はい、
あのちょっと面白いなと思って見させていただきました。これグラフになってるからすごく分かりやすい、そんな気がします。
ありがとうございます。
はい、というわけで、ね、今日はあの転換、日本刀と小袖を中心に、まあ、ご挨拶いただきまして、見せていただきましたが、この転換いつまでやってるんですかね。
実は今回からあの会期が伸びまして、2週間ほど会期が伸びております。はい、ですから、今月いっぱいですね、5月の31日の日曜日まで、開いております。
これあのいろいろ話聞きました。私特にあのこういうので素人といいますか、あんまりこうあの詳しくないもんですから、あの解説すごくあの興味持って聞かせていただいたんですが、この何も知らない方が来てね、面白い見方とか、例えば日本刀やったら何かありますか、こういうとこ見といたらいいですよ。
どうしても日本刀っていうとそのすごく知識、刃文、先ほど言ったような刃文なんかの知識が必要だと思われがちなんですけども、はい、そういった知識はひとまず置いておいて、非常に見て美しいものですので、それぞれの美しさっていうのをまずは感じていただくのが重要なのかなというふうに思います。うん、で かなり基本的なあの見どころなんかを今回解説という形で出してますので、それなんかも気になったことがございましたら見ていただいて、
なるほどね、
一つずつの刀 の, あの美しさを感じてもらえたらなというふうに思います。う
ん、ね、日本刀って、まあ、身近なので、まあ、あんまり身近なものではないですけども、まあ、美術品というか意味としても綺麗なもんやし、まあ、そういう意味でこう見ていただいたら、ね、楽しんでいただければということですか ね,
そ,
うですね。
その中で今回10振り出ておりますので、はい、それぞれの違いというものを見ていただいたら、うんうんうん、まあ、徐々にそういったところからそれぞれの刀の美しさということが分かるのかなというふうに思います。
なるほど、杉本さん、まあ、着物の話は、ね、あのこうやってグラフなんかも見せていただいてすごく今までと違った見方ができましたが、まあ、ある意味こう逆に日本刀と違って馴染みのあるものなので、あのいろんな見方ができると思うんですけど、とあえて言うなら こういうところ見といたらっていうのはあります、もう改めて。
そうですね、あの逆に見た目が綺麗だから、まあ、それで満足してしまうということにもなりがちなんですけども、はい、ただ一歩踏み込んでみたときにはこういう見方ができますよということはたくさんいろんなものにあると思うんですね、
うんうんうん、
で今回あの私たちの展示というのはむしろこういうところに着目していただいたらもうちょっと違う見方ができますよということを、まあ、展示する、まあ、そういう意味も込めて、うん、例えば絹の拡大図であったり、あるいはこういう分析結果であったりというのを出しています、はい、ですから皆さんがご覧いただいて、まあ、感覚的に楽しんでいただく、その感覚的なものをより論理的に裏付けをしていこうというのが今回 の, あの企画ですので、まあ、そういうところをあの解説に書いてます、まあ、そういうところを見ながら、まあ、皆さんがご覧いただく上での一つのなんというかあの手伝いができたらなということです ね, はい、
はい、まあ、というわけであの今日は黒川古文化研究所にお邪魔いたしまして、今開催中の展覧会、日本刀小袖と古代中国の手記黒川古文化研究所名品展を見ながら、研究員の方に解説いただきながらお話を聞いたんですが、入場料などを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、一般の方々は500円、はい、そして高校生大学生が300円、はい、でそれ以下は無料になっております。
なんか無料ハイヤーがあると聞いたんですけども、これは、
はい、土日祝日あの何せ足の便が悪いところですので、阪急の苦楽園口の駅から、はい、無料シャトルバス9人乗りなんですが、それを往復運行しております。朝がですね11時からになりまして、はい、以後30分おきごとに、まあ、運行していると。で最終が14時30分になりますので、まあ、それまでに来ていただけたらなというふうに思います。
はい、まあ、の車をお持ちの方なんかはね、車とかバイクで西宮北高校とか、苦楽園中学校を目印にされると分かりやすいんでしょうか。その辺に入ってくると、あの黒川古文化研究所はこちらですという看板が結構ありますので、あのそれを目指してきていただければいいのかなと思います。公共交通機関をご利用の方は海岸道のバス停で降りていただいて、そこから歩いてちょっと山を上がっていただくと、いうことになりますが、今気候もねいい季節なんでね、あのぜひこうハイキングがてらお越しいただくのはいいんじゃないでしょうか。ギャラリートークなんかありますか。
はい、ですね、あのこちらの鑑賞講座というのをやっておりまして、5月の23日土曜日に、あのこれ私杉本がしゃべる回ですけども、はい、江戸時代の絵画と染色、というタイトルでお話をいたします。
5月23日土曜日ですね、はいはい、あのね、その辺なんか回してお越しいただければなと、思っております。はい、というわけで、今週は、黒川古文化研究所に、訪れまして、研究員の杉本さんと川見さんにお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。